主イエスキリストの皆を拝います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様を期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆様お祈りを感謝します。ですね、先週は地方チームがですね、ヨーロッパに使わされていましたけども、非常に無事にですね、全員戻ってこられ、昨日ですね、戻ってこられました。チェコにはですね、宣教師のマレクさん、サリさんたちが使わされていて、教会が、チェコ教会が、主の十字架の教会があるんですけども、非常に大きくですね、働きが進んでいまして、上の方のですね、上の方に感動して、その翻訳する方が起こされてですね、上の本が出版されました。でその契約とかですね、これ次々いろんな本をですね、秋元牧師が書かれた本をまた翻訳したいっていう方がおられて、でまたその出版社の社長さんがおられてですね、どんどん次の本がまた出るっていう形で契約をするっていう形ですね、そのことが、このチームを通してですね、その進められました。でラジオがですね、50カ国にこう放送しているラジオだそうですけど、そのラジオ放送ですね、サリさんがそのラジオでこう出演して用いられているようなんですけど、いつも秋元牧師のことを語るので、その秋元牧師がまた来られるということで、その秋元牧師に出演してですね、またそのなんか3つのことについてお話ししたそうですけども、講演がされるということなので、インターネットでも見れるということなんですけども、いろんな国々にですね、英語も含めてチェコ語も日本語もこうあってですね、放映されていくということなので、またぜひその見た方々ですね、またいろんな、そこからまたいろんな神様の働きが広がっていくんですね、お祈りしていきたいと思います。今日はにぎやかですけども、なんか感謝します。ですね、さらにですね、とポーランドの牧師の方との関わりも交わりもあったんですね。でポーランドの方はウクライナにこう選挙にも行っておられて、なのでそのロシアの方にも選挙のルートがですね、関わりを通して開かれてきています。またこのポーランド の牧師の方の娘さんがですね、この6月に、日本の方に来られて2ヶ月ぐらいおられるということなんですけど、白馬キャンプにもですね、来られるそうです。ぜひ思い出を入れてください。娘さんの方はなんか日本にですね、主に持っておられるみたいなので、日本にまたそのこれからも長く来られるかもしれませんけども、ぜひお祈りしていただければと思います。それからですね、先週福岡県内ですね、病院でコンサートを行うことができました。で精神病院なんですけども、そこでですね、コンサートをさせていただくことができて本当に感謝でした。で行きまして、でゴスペルをですね、歌い始めたらですね、こう真ん中辺に座ってた若い女性の方なんですけど、こう泣き始めてですね、涙をこうずっと流しておられるんですね。で、他の方々もこう涙ぐんでる方が多くてですね、すごい神様ですね、人々に深く触れてくださいました。でメンバーの方はですね、その泣いてる方を見ると自分もなんかこう感動してこう涙が出てきてしまうので、見ないようにして歌ってたっていうふうにその言ってましたけど、本当にですね、神様深く触れてくださったコンサートとなりました。本当にですね、祈りを感謝します。風の響きっていうその聖霊がですね、ペンテコステの時にこう風の響きがあって、音が風の響きのような音がして、そこから聖霊の働きが始まっていったんですけど、そのようなですね、こう癒しや奇跡や解放の技っていうのはですね、その病院においてもですね、これからさらにこう進んでいくなっていうことを思いました。またコンサート終わってもなんかこうさりがたいっていう感じですね、こうみんなメンバーの近くにこうずっとそういうおられる人とかですね、あと話しかけてくる方とか、またあとコンサートの中でちょっとこうどうでしたかっていうその職員の方が皆さんに聞いたんですけど、自分からどんどん答えていてですね、なんか職員の方もすごいびっくりしてですね、反応がこういつも無反応だったり無表情だったりする方がおられるんですけど、もうすごい反応があってびっくりしておられたんですね。ですごく祝福されました。またその病院では技術が2回ほどですね、コンサートに行ったこともあるんですけども、その CD をですね、作業療法とかのかけてくださっているそうで、すごくそれでこうゴスペルがこうすごい浸透してるんですね。で、その 歌だけを聴きにですね、その部屋に来る方もいるっていうことなので、本当にですね、こう、安らぎの歌や風の響きが用いられているんだなということをすごく思わされました。本当に皆さんのお祈りを感謝します。今月はですね、もう一回30日ですね、今度は別なところに、同じ病院の別なところでまたコンサートを行いますので、ぜひですね、今度は火曜日の午後になりますけれども、ぜひお祈りしていただければと思います。あとコンサートのことなんですけど、7月のですね、10日に子ども病院ですね、今度は東に移転しましたけど、こちらにですね、で初めてのコンサートになりますけど、7月10日午後2時からですね、14時から行いますので、ぜひお祈りください。またもし参加できる方はですね、結構また参加してみていただきたいというふうに思います。病院って、本当にこう困難な状況にある子どもたちとか親御さんとか、お医者さん、看護師さんとかスタッフの方々に向けてゴスペルを、ね、歌ってきますので、ぜひですね、お祈りしていただければと思います。それから7月はですね、本キャンプが、28がプレキャンプで、本キャンプが29からですね、31まで、ありますので、ぜひご参加ください。どなたでも参加できる素晴らしい恵みのキャンプです。北アルプスの素晴らしい自然とですね、美味しいご飯と、それから温泉もありますし、また何よりこう素晴らしい生活としての恵みがたくさんありますので、また癒しの味のあたりがすごく白馬を誇るんですね。神様リバイバルのポイントとして置いておられる場所だと思うんですけども、ぜひですね、参加していただきたいと思います。それからその前に、このパトモスチームというのがですね、使わされていきます。ヨハネが黙示録を書いた、ところですけども、パトモス7月14日から21日まで使わされていきますので、ぜひですね、そちらにも参加したい方はぜひ参加ください。8月は17から21日までカンボジアチームが使わされます。こちらはそのアジアなので、また安く行けますので、そして福岡からも出発するということなので、ぜひですね、飛行機代が車ですね、8万ぐらいですかね、だと思うんですけども、ぜひまたそちらにもご参加していただきたいというふうに思います。ですね、それとですね、秋元牧師がですね、アメリカチームに5月行かれたんですけれども、その時に最後、祝祷をした後ですね、ある方が立ち上がって、リバイバルが始まりましたということをですね、言われたそうなんですね。で、その時に、恵みを受けてですね、リバイバルが始まったって告白されたり、またそのアメリカの地においてリバイバルが始まったっていうことを告白しておるのかなと思ったそうなんですけども、帰ってきてみたら、帰ってきたら待ってよと思ってですね、祈って、そのもしかしたらこう神様はですね、こうリバイバルが始まったっていうことをさらにこう語っているんじゃないかっていうことをですね、思わされて祈っていったそうなんですね。そうしたら、そのいろんなこうリバイバルの時でないと超えられないと思っていた言葉がいくつかこう印として確認としてそういうことが起こっていったり、またいろんなこの印が起こっていったんですね。で、確かに神様がそこからこうリバイバルが始まったということを語っているということをですね、ファルフ氏は受け取られたんですね。そして私たちも分かち合ってくださったんですけども、で確かにその6月に入ってこれ、児童養護施設の建築が始まったりとかですね、この本当に神様がこう始まったっていうことを言われたことのなんか実質がなんかいくつもいくつも表されてきたんですね。で、私たちもそれをこう信じ受け取っています。で、福岡にももうすでにリバイバルが始まってるんですね。で、非常に多くの方々がですね、こう今度目に見える形でこう救われてですね、さらにこう集まってきます。なので、そのことを神様にこう感謝し喜んでいきたいと思うんですね。で、後になってですね、確かにこうあの時はこう一つの区切りであって、あの時から変わったんだなっていうことをこう私たちは後で見ることができると思うんですね。 なのでまずこう神様にですね感謝をしていきたいというふうに思います。一言ですね、皆さんでリバイバル始まったことを神様に感謝してるときなんかこうよくわからない人はハレルヤとかですね、感謝ですね共にしていただきたいと思います。ちょっと立ってですね神様に感謝をしていきたいと思います。それをもし君たち短くリバイバル始まったことを感謝していただきたいと思います。
お父様、リバイバル始まったことありがとうございます。
皆さんに感謝していきましょう。感謝を感謝します。本当にありがとうございます。リバイバル始まったことありがとうございます。神様ありがとうございます。福岡の方々も解放されてきたことありがとうございます。神様とらわれてきたことありがとうございます。救われてきたことありがとうございます。非常に大勢の方々が救われてきたことありがとうございます。神様このことを感謝します。病の方から癒されたことありがとうございます。神様あらゆる問題に縛られていた方が解放されたことありがとうございます。私の家族や親族や一日神様救われてきたことを本当にありがとうございます。あなたに今までありがとうございます。あなたに褒めたたえます。感謝いたします。イエス様の名前によってお願いします。アメン。感謝します。5月20日ですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。で、主はですね、また素晴らしいことを出してくれますので、神様期待していきたいと思います。だから時っていうのがあるので、そのある時が来ているということを思います。なので皆さんの方でもですね、今、児童養護施設の建築が始まるとか、神様の言葉の成就が始まっているんですけど、皆さんとしても、神様に与えられた約束をですね、与えられている人は、それをもう一度こう確認して、握って、そしてその見といていただきたいと思うんですね。成就が始まってくるからですね。ある方にとっては確かにこう長く待ち望んできて、もうそれはなんかこうなんか諦めるようなですね状況にあるかもしれませんけど、それは神様が語られたことだったらそれは始まってくるので、ぜひですねそのことを覚えていただきたいというふうに思います。ですね、はい、感謝します。で、とですね、それでは御言葉に入ってきて、御声新聞が出てますので、ぜひ、いわゆる始まったということに関して御声新聞でも書かれていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あとは、ですね、九州では神の使命、長崎教会の松本俊也牧師のですね、アトピー性皮膚炎が完全に癒されたという証しが載っていますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。あとですね、犬のパートナーに、ね、加わっている方はこう知らせが来るのでご存知だと思うんですけど、今すごい重い病の方々がどんどん許されていてですね、がんの方とかこう心臓だとかですね、そういう方が次々やって起こされていてですね、まあ、九州では北九州業界の岡田牧師の奥さんですね、岡田半人さんが、急性のというかこう胆石が出てしまって、すごい激痛でですね、緊急入院しまして、で、まあ、胆の管は、胆管からその石を取り除いたんですけども、胆の自体にすごく石があって、もう手術して除去しなきゃダメということでですね、で今度の16日に入院して17日にですね、手術ということになっています。だその他にたくさんですね、いろんな方々がこう起こっています。で、ある方はですね、がんなんですけども、膀胱がんというのかな、それが転移してしまって、いて、そのがんの数値がかなり上がってたんですけども、副作用がひどくてですね、がんのその治療薬もですね、で、結局それは途中でできなくなって、いや、まあ、お祈りだけになったわけですね。まあ医療をやめたっていうんじゃなくて、その、がんの、薬の副作用でですね、そうしましたら、その、がんの数値がこう下がってしまって、で、その、他のところもこうがんがなくなっていたそうなんですね。で、奇跡が起こって、まあ、いるんですね。で、私の群れにおいて、まあ、神様がリバイバル始まったという言葉を与えてくださったんですけど、そのすごい困難な病とかですね、問題とともになんかすごい奇跡も始まってるんですね。なのでこれ神様は本当に何かをしてるんだということを、リバイバルの中で何かをしてるんだということをですね、すごく感じます。なので皆さんの方でもですね、今までにない問題とかですね、許される方がおられるかもしれませんけど、今までない祝福も勝利も起こってくるので、この感謝をしてですね、神様を褒めたたいていきたいと思います。あとイスラエルの神様はイスラエルの三国のうちに住まうと御言葉にありますので、こう私たちがその一番、マイナスと思うその現場でですね、本当に神様を褒めたたいて賛美し感謝をするということはすごく重要なんですね。 でそれを通して神様はそこに働いていかれるということをですね覚えていきたいと思います。あと、ですね、それでですね、御言葉に入っていきたいと思います。使徒の働きのですね13章の、24節、24節から読んでいただきました。でここはですねパウロたちがピシデナンテオケと言いまして、まあ、今でいうトルコ領ですね、トルコの、まあ、真ん中辺のところにですね、トルコの国の今まで今真ん中辺なんですけど、そこにですね選挙に行った時にこう選挙していいと言われてですね、そこでこう大胆にこう選挙し始めたんですけど、その時にその旧約の聖書から始まってイエス・キリストの救いのことをですねこうパウロはこう語っていったわけなんですね。でイエス様が救い主であるということの証言の一番最初は何かというと、今日読んでいただいたヨハネの福音、すみません、バプテスマのヨハネがイエス様のことを証言し始めたんですね。で、この方が救い主であるということを、バプテスマのヨハネがこう私の後からその救い主が来られるんだということを述べ伝えて、悔い改めのバプテスマを授けていったわけなんです。でそういうふうにしてですね、まずこうイエス様が救い主であるということをイスラエルの人たちにまず神様は教えて伝えていったわけなんですね。でもエルサレムを中心にこう住む人々とその指導者の人たちはそれを拒否しました。そしてイエス様を十字架にかけて殺してしまったわけなんですね。で、そしてでも神様はそのイエス様をこう死から蘇らせてくださって、そしてですね復活してイエス様は今も生きておられるわけですね。で私たちはそのイエス様もですね、その私たちの罪のために死んで、そして復活してくださってイエス様を信じているわけなんです。この中ですごく大事なことがあるんですけども、26節ですね、このように書いてあります。26節、兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしのむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのですというふうに言っています。で本当にまずはイスラエル民族に、そして今は全世界にですね、まあ、この救いの御言葉というのは与えられ送られているんですね。でこれはエゴヒーキはありません。こっちの人にあげてこっちの人にあげないとかそういうことはないわけですね。そして私たちもクリスチャンになってイエス様を信じたときに、みんながこの御言葉を与えられるわけなんですね。ただですね、この御言葉を私たちがどのように受け取るかっていうのはすごく重要なことであるっていうことをですね覚えていきたいと思います。そのエルサレムの人たちや指導者の人たちがそのイエス様を受け入れなかったということがありましたけれども、まあ、私たちはイエス様を信じているわけですけど、しかしこの神の言葉にどのように対応するのかというのは私たちの一つ一つの歩みと大きく関わってくるわけなんですね。先々週でしょうかね、さっき見ていただいた一本動画でですね、何でも祈っていいのっていうので、光牧師がこう出てて、でヨハネ君がその財布をですね落としたのがありましたね。そして困ったりその急ぐ時がありますけど、でもその時こそ祈りましょうっていうですね、何でも神様に祈りましょう、求めましょうっていうことをですね、いうこのビデオだったんですけど、その日にですね、それを見たし、その日の夕方、夜ですね、家に帰ったら娘がですね財布なくしたっていうんですよ。でびっくりして、自分の財布と思ったら、さっきも、ね、一緒に遊んでた友達の財布がですねなくなったって連絡が来てですね、で、まあ、大事な友達なので、もう慌ててですね一緒に探すってこう、まあ、飛び出していったんですね。で私もこう祈って、じゃ あのまたメールをしてですね、じゃあ祈ろうって言ってですね祈ったんですね。そうしましたら、最初なんかこうあれしてたんですけど、祈った後にですねこう見つかったんですね。で見つかったっていう連絡が来て、そしてまた届けられていてですね、でこう大丈夫だったんですね。でみんなで喜んだんですけれども、まあ、友達もその就職したばっかりですね、大事な財布だったんですけどですね、でこう私たちもその例えば求めなさい、そうすれば与えられますという言葉を与えられていっていたときに、そう御言葉は聞いてるんだけど、実際にこう求めてなかったりとかですね、私なんかそういう時あるんですけど、求めてなかったりする時あると思うんですね。でもこう御言葉が与えられたときに、私たちがそれにこうどのように応答するのかっていうのはすごく重要なんですね。で、 あの例えばローマ人の手紙の8章の28節はですね、有名な御言葉がありますけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、ローマ人の手紙の8章28節にあります。でこの神様がこの全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとパウロは言ってるんですが、でも確かにこう全てのクリスチャンが全てこう全てのことが益になっているってことを見ないわけなんですね。それは私たちがこう受け取る御言葉を聞いてもですね、こう全てのことがですね、こう益になったらもう警察いらないよとかですね、そんなことは益になるわけじゃない、なるわけがないじゃないかとかですね、そのですね、そういう私たちがこう例えばそれをこう御言葉をこう後ろにこう置いたり横に置いてしまうときに、本当にその御言葉の実質が現れてこないわけですね。なので私たちは今その例えば問題とか困難があったときに、それに対して私たちがこう感謝をし、そして神様をそこで賛美するっていうことがですね、すごくこの重要であるんですね。信仰の私たちが対応するときに、神様の言葉に対してこう信仰を持って応答する、つまりこう神の言葉を信じるですね、神の言葉を信じる。で信じる者にその神の この御言葉の恵みっていうのが表されてくるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。なので私たちはそのまず、もし不信仰があったらですね、神様に悔い改めてですね、神様の働きを止めるので不信仰を許してくださいってこうまず悔い改めましょう。そしてこう神様により頼むっていうことをですね、なしていきたいと思います。私たちはでも罪人なので、感謝した方がいいって感謝した方がいいって分かってても感謝できなかったりとか、また神様に祈らなくちゃいけないと思っても祈らなかったりとかですね、本当にですね、御心を行いたいと思ってなかったりとかですね、いろんな時があります。私たちは罪人なのでそうなんですけれども、でもそこで信仰を用いてですね、それを認めてですね、神様私は不信仰なものですとかですね、私は本当に弱いものですとか、この自分の力によってこう頑張ろうとするんじゃなくて、こうそれを認めて神様により頼むんですね。で私たちがこう神様により頼むときに、神様がですね、その力を与えてくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。私たちの胸においてこの児童養護施設 この建築がこう今月から始まったんですけど、それは予言を通して示されたんですね。で予言は、今現代の予言はもちろん吟味しないといけないですね。その間違いを含みますから、まず吟味するんですからけれども、それは確かにこう神様から来たものと確認できた時にですね、それを私たちがこう受け取ったわけです。で私たちの群れとして受け取って、そしてこう踏み出し始めたんですね。でその時に全くゼロからですね、今こうして福島県の郡山市に土地がこう購入できて、そして建物が建ち始めて、あとは、県の認可と、それからスタッフが来ることと子どもたちが来ることですね、それでもうスタートできるところが来たわけですね。でも最初はゼロ、何もないところに神様の言葉しかなかったんですね。児童養護施設を建てる、しかもその1個じゃなくていくつも建てると言われたんですね。でまずこれを始めたと思うんですけども、なのででもその時に何がスタートかというと、まず神の言葉を信じて受け取ったっていうところから始まったんですね。そしてその言葉によって歩み始めていった時に、こう言葉の成就がこう起こっていったわけなんです。で賛美の働きもそうですね。今風の響きの今日週で、もう全部で14週もスライキの時から出てるんですけども、もう、審査員がもう困るぐらいですね、500曲とかですね、すごい数にこう作詞作曲がなってるわけです。で普通そんなに集まらないですね。普通なんか 1,2,3 週ぐらいでこうもうなんか息切れしてしまって歌詞を終わるとか、そういうのが普通なんですけど、その安らぎの音とか重なり息はですね、どんどん拡大してるんですね。 で海外からもどんどん来ているわけですね。 でもそれは最初に言葉があって、その神様歌詞を作りなさいって言われたんですね。その時誰もこう作詞作曲する人がほとんどいなくて、秋元牧師はこうへのへのもへじでもいいから、へのへのですね、へのへのもへじでもいいから出すって言われたんですね。その神様言われたからといって、でその、まだ私たちも福岡教会が大橋になった時にですね、その人教生活の中で、もう覚えてますけど、ブリックホールでですね、ブリックホールって大きな一番大きいホールがあるんですけど、そこでへのへのもへじでもいいから出しますって言ったんですね。でそこから歌手の働きがこう始まっていて、今に至ってるんですけど、非常に大きな働きですね。これからもっとなっていくと思うんですけども、なのでそのどこから始まったのかというと、神様の言葉をくださってそれを信じたところから始まってるんですね。で、大事なことは、私たちがその神様の言葉を信じる、受けるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。なので不信仰があったら悔い改め、そして聖書をですね読んでいき、また御言葉にですね触れていきましょう。そしてまた信仰書を読んだりして、神様の信仰は聞くことからとありますので、信仰書を読んだりして、この神様の恵みを聞くっていうことを成していきましょう。そして祈るっていうことですね。祈ることを通して神様はですね非常に大きく働いていかれます。ですから、この私たちがこの神様の恵みにより頼んでですね、この信仰によって歩むってことがすごく重要であります。で、このエルサレムの人たちは、また指導者の人たちは自分を正しいとし、自分の義に立っていたわけなんですね。そしてイエス様を受け入れませんでした。でもですから、私たちもその自分の何かに立つっていうのはですね、それはこの、マイナスなんですね。自分の力で頑張ろうとしたり、自分の内側にあるものをですね、自分の信仰に立とうとしたり、こうその信仰を持つことは素晴らしいんですけど、自分の信仰に頼っちゃダメなんですね。なので神様に、私たちが頼るべき方は神様であるっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。私たちは罪人であり、弱いものであり、力がないものであります。でも私たちが神様により頼むならば、神様のことを信じるならば、また信頼するならば、神様が働かれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。神様はイエス様を復活させられました。その、無から有を作り出し、そして死から命をですね、こう生み出すことができる、こう神様が私たちに、こう直接ですね働いておられるということを覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人一人も神様が共におられ、言葉を与えていってくださることをありがとうございます。聖書の言葉、また一人一人に対する約束の言葉を私たちがしっかりと握ることができますように、そしてその言葉を信じて一歩一歩歩んでいくことができるように、どうぞ助けに導いてください。またこう困難や問題や、この許された時に御言葉に立ってまず感謝を捧げ、その場所で賛美を捧げていくことができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。神様、イスラエルの賛美のうちに住まうと語られています。神様、私たちがこの賛美と感謝を捧げ、その場所で神様の奇跡と栄光を見ていくことができるように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。この1週間も主ご自身が私たちの信仰の歩みを導いてください。お願いいたします。イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お願いします。愛する天の父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって、人々の体と精神に命じるイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ただ内臓のためにもお願いします。イエスキリストの人々の内臓の働きを、膀胱、腎臓、また肝臓、膵臓、また心臓、また肺、またあらゆる器官をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。婦人科のためにもお願いします。イエスキリストのその方々の婦人科の、 症状をイエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこの告白をですね、変えていくように主が導いて書かれている方がいます。あなたは告白を変えるだけで、またこの神の技が始まってくるのを見ると主は恐れられます。便秘のためにします。イエス・キリストのその方々の便秘の症状、また血や、またこの、この胃腸の働きを正常な状態に戻れ。ある方によって時があると称されます。この時が近づいていますが、あなたはこう、最後まで、この何も起こらなくても最後まで感謝をしてきなさい。また信仰を用いてきなさい。あなたは最後に私の栄光を見ると称されます。皆さんに私たち一つの弱いところに触れ、また悪いところに触れ、完全な癒しを与えてくださることを感謝します。子供たちのためになるします。イエスキリストによって子供たちの病によって子供たちの症状をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。